カラーで天才に結び。カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2017年10月22日日曜日午後4時35分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若でございますけれどもですね、というわけで前回ね、番組の最後の方でね、言いましたけれども、先週日曜日、まあちょっとポッドキャストね配信お休みをさせていただきましたけれども、先週ですね、なんで休みだったのかと言いますと、はい、そうです。平成29年度秋季、情報処理技術者試験、開催されました。終わりました。試験終わりました。試験受けられた皆様、お疲れ様でした。また来年の春お会いしましょう。いうことで毎回言ってますけれども、はい、終わりました。先週ね、受けてきたわけなんですけども、前回話した通り、今回ね受験会場が私の母校だったと。いうこともありましてですね、こうモチベーション的にはこうなんかそれなりにもなんとかこうモチベーションもね、いい感じにこうね上げて受けることはできたんですけれども、ですね、反省会ですよ、反省会ね。今日はもう反省会、今日反省会っていうかね、別にそんなに厳かな感じの反省会ではないですけれども、受けてきました。で、もうこの話するかい？もう、そんなにもう面白くない話だけどね、話すかい？じゃあ、試験会場、遠いんですよ。前回も言いましたけれども、札幌の西の果てにありますから、もうすごい遠くて、もう行くだけで疲れるっていうね、あれだったんですけども。で、受験会場がですね、今回試験会場が、かつて、いわゆる講義棟っていう普通の講義を受ける教室です、教室がある建物の中で受験だったんですけれども、僕も現役大学生だった頃によくお世話になった講義室が試験会場でして、あ、ここかと。俺現役大学生の頃その教室で大学の講義で、基本情報の試験を、こう、なんか、演習みたいなね、受けた時、その教室だったわ、みたいな。ところが、試験会場で、普段というか、普通に授業していたところで、こう、ね、試験を受けるっていうので、ちょっとね、変な感じしましたけれども、受けました。教室はね、そんなに変わってなかっ ったね。あの椅子も、まあ、当時僕が現役だった時の椅子だったですし、まあまあ座席なんかもねそんなに変わってなかったんで、まあまあなんとなくこう頭で予想していた通りのこう通りに進んで、まあ試験自体はねあのそんなにあのなんかそうそうした感じでこう受けることもなく、なんかこうモチベーション的にはね、なんか大学生に戻った感じだなみたいな、なんかちょっとねドキッとしちゃいましたけども、うん、まあまあまあ受けました。うん、まあただね、まあ試験そのものの話をしますと、まあ午前、まあなんかねたびたびなんかこの話をしているのでなんかもう聞き飽きたと思うんですけれども、まあ僕の受けた応用情報っていうのは、まあなんだランクで言うと、なんだ下から3つ目ぐらいで、まあ全体に言うとまあ真ん中ぐらいの試験だね、難易度的に言えば、うん、まあ真ん中よりちょい上かぐらいの試験、まあ、さらに上1個あるんですけど、うん、でまあ午前問題と午後問題っていうのがあって なんだよって感じだと思うんですけども、午前問題っていうのが80問あるんですよ。試験時間が150分、2時間半、まあ、午前午後ともに試験時間は2時間半なんですけれども、で、まあ、全問80問、午前問題80問あって、で、まあ、午前問題80問は、4択なんですよ。なんでマークシート試験で、だから答えはその4つの中のどれかなんだけれどもみたいな話で、で合格基準は60%、だから60点以上であればとりあえず合格っていうあれなんですよね。で午前の試験でふるいにかけられて、まあ、午前試験で60点以上取ってたかったら、まあその時点でも採点されない、午後の問題は解いてたとしても採点はされないっていうねあれでございますけれども、うん、で午後の問題は記述問題で、まあ問1がセキュリティに関する問題なんですけども、これが必須になっているので全員必ず解かなきゃいけないっていうね。でまあ問2から問11ぐらいまでかなあって、そこからは選択問題なので4つかな、うんと4つその中から自分で得意なジャンルを選んで問題を解くっていうやつで、まあそのなんでしょうね、問題のそのカテゴリー的なところで言うとどんなのがあるかと言いますと、まあ経営戦略、出題分野ね、経営戦略、プログラム、システムアーキテクチャ、これあんまりよくわかんないね、きっとね。ネットワーク、データベース、組み込みシステム開発、これもよくわかんないね、きっとね。情報システム開発、これもなんかよくわかんないね。プロジェクトマネジメント、なんかマネジメント系の問題、サービスマネジメント、あと最後、システム監査っていう、なんかね。全部なんかよくわかんないとは思いますけれども、まあなんかその中から4つ自分の得意分野を選んで解いてくれっていうねですけれども、いや今回はね午前問題に関して言えばですよ、実を言うともIPA、IPA っていうのはその試験のその母体、試験の開催している母体、まあ IPA、独立行政法人、なんだっけ、情報処理推進機構だ、まあまあ、あれですよ、あれはどこだっけ、経済産業省だっけ、経済産業省のなんかこう息の根がかかった 組織がやってる。まあ一応国家試験なんでね。一応国家試験なんでね。あれですけれども。まあ、からもう、オフィシャルにもう、まあ問題そのものはもう、午前、午後、問題両方とももう、全試験、公開されていて。で、回答も、まあその午前問題の、その、ね、選択式の回答のものに関してはもうすでに、答えが公開されています。はい、なのでもう実は自己採点はできるんですよ。やろうと思えば、まあ、やってないっていうねなんか怖くてね、やってないです。なんかでもダメなような気がします。なんかもう午前試験の時点でもう俺落ちたような気がする。多分ね、まだ微妙な点数を取ってるんですよ、きっと。微妙な点数を取って微妙な感じになんかダメだったような気がする。個人的見解を申し上げますと、多分そんな感じなんで、多分ね今回も午前で落ちたような気がする。今回午前で落ちたような気がする。ただ今回ですね、問題を改めてちょっと見てみると過去問多いね。まあまあ、この試験ね、どの回に限らず、大体過去問から、過去問と同じ問題が出ることが、まあまああるんですよ。まあまああるっていうか、かなりあるね。全部が全部過去問から出るわけじゃなくて、もちろん、新しい問題だったりとか、ちょっと、これ最近のトピックだな、みたいな、問題とか出ますよ。今回ね、なんか出たのは、今回結構受験者をこう紛らわしい感じになったのが、マイナンバーの問題が出まして、今ちょっと問題用紙ありますかね。ちょっとね、よいしょ、今試験問題持ってきましたけど、手元にありますけどね。はい、午前問題の問い79ですね。もう最後から2番目の問題ですけれども。マイナンバー法におけるマイナンバー、個人番号に関する記述のうち、適切なものはどれか。これ皆さんに答えてもらえばいいんじゃないですか。これでも答え調べないとわかんないね。ちょっと待ってね。国の行政機関、地方公共団体、企業などがマイナンバーの使途を自由に決定してよい。い、日本国外に在住している場合、日本国籍があれば日本の市町村特別区を含むに住民票がなくてもマイナンバーは指定される。マイナンバーは主に社会保障分野で使用するので、厚生労働省が指定する。え、漏洩して不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請または市町村特別区の区長を含むの職権によってマイナンバーは変更できる。この4つの中から、マイナンバーに関する記述のうち適切なものはどれかということで、この中のうち3つは間違ってるんですね。ということで、出るかな。さあ、ということで答え合わせしましょう。答え分かりました。はい。これ僕合ってました。これ答え合ってました、僕。はい。答えは、え、漏洩して不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請または市町村、 市町村長、特別区の区長を含むの職権によってマイナンバーは変更できる。これが正解。結構ね、間違えていたらしいのは、いの、これかな、日本国外に在住している場合、日本国籍があれば日本の市町村に、市町村括弧特別区を含むに住民票がなくてもマイナンバーは指定されるってことで、日本の市町村にないと住民票は、あ、住民票、あ、住民票がなくてもマイナンバーは指定されるっていうのは誤りみたいですね。はい。で、そう。で、実はこの問題、正誤票が出て、出題された時に、間違ってたんですよ。最初、そう、問題文には、市区町村って書いてあって、これ実は誤りで、市区町村ってダメらしいんだよね。市区町村って言ったらダメらしいんだよね。正しくは、市町村、括弧特別区を含む括弧土地が、正しい。市区町村って言ったらダメなんだね。なんかよく出てくるけどね。なんか、市町村、括弧特別区を含むが正しい方らしいですね。この問題間違ってた。なんで正誤票出てましたけどね。はい、ということで。まあ、若さん、この問い79は当てたっぽいね。これ1問正解です。80問中1問は正解しましたけどね。残りの問題はどうなんだって話ですけどね。結構ね、この最後の方の、なんでしょうね、こういうなんか放棄とかに関する問題は結構僕ね、得点率割といい、維持ですよ。マネジメント系は結構ね、点数いいんですよ。ということで、そんな感じで、そんな問題が出るのが午前問題で、午後問題は結構そのなんか、なんでしょうね、実務というか、やっぱりね、仕事を始めてからちょっと思ったのは、だんだんね、こう、なんだろう、こう応用情報に出てくる、特に午後問題に関して、なんかこうね、とあるプロジェクトがあってみたいな、なんかこんなシステムがあるみたいな、でなんとか部のなんとか課長がうんぬんみたいな、こういろいろ問題が出てくるんだけれども、なんかね、読んでいけば、なんだろうね、仕事を積めば積むほどその問題に対してすごいなんかね、いや、そんなうまくいくわけねえだろみたいな、なんかこうツッコミを入れながら問題を解いている自分がすごい悲しいというか、ね、現実はそんなに甘くない。まあでもね、割とその、なんでしょうね、今回の応用の午後問題の中で、割とその、今自分がやっているプロジェクトに近い状況の、まあその、プロジェクトというかシステムというか、になんかもうこれ、内通者いるんじゃねえの、問題作成者にって思うぐらい、すごいなんか、今の僕の所属しているプロジェクトに似てる状況のやつが問題に出てきて、ちょっとね、ちょっとなんかね、ちょっとトラウマを覚えた。いやー、だからね、ほんとなんか、実務を積めば積むほど、なんかこう、いや、なるほどねっていう、だんだん問題の真意がよく分かってくる。やだやだ。まあ、そんな感じで、試験受けてまいりました。で、そう、うちの大学ね、まあ、先週じゃない、前回かお話ししましたけど、まあ僕が卒業してから結構そのリニューアルを進めていて、結構ね、講義棟の中も1階部分がすごい変わってて、なんか前講義室だったところがなんか講義室じゃなくなって、なんか事務室みたいになってたとか、あとうちの大学はあれですからね、サブウェイあるからね。なんかそう、新しい建物の中になんかそのなんかカフェテリアみたいなものがね、こう新設されてたんですけど、リニューアルしたんですけど、僕がねいた頃結構ボロボロだったところがすごい新しくなってたりましたね。いや、今の学生羨ましいなとか思いながらね。まあでもその建物はあれだからね、僕がね授業料払って積んだからできたようなもんだわ、ね、俺だけじゃないけど。なんかちょっとね、まあでもなんか久しぶりに大学に行って、ちょっとね、学生気分にちょっと一瞬戻った、そんな先週日曜日の出来事でした。ここまでのお相手からです。ポッドキャストサーストパーソナリティ若でした。それでは皆さん、次回までご元気で、さよなら。